お祭りの1週間前になりました。時計は夜中の12時半を指しています。亮太が一心に太鼓を叩いていますと、小屋の戸をトントン叩くものがありました。おや？亮太は太鼓の手を止めました。すると戸の外でこんな声がしました。
いい音ですね。ちょっと聞かせてくださいな。
亮太はぎょっとしました。誰だ誰だ誰だ。誰にも聞こえないはずの亮太の太鼓を聞いた人があるのです。そして今この亮太だけの不思議な時間の中に入ってこようとしている人があるのです。亮太が声も出せずに突っ立っていますと、また同じ声がしました。
いい音ですね。ちょっと聞かせてくださいな。
亮太は戸に駆け寄って目をつぶると、がらりと戸を開けました。それからこわごわ目を開けました。そこには少女が一人ゆらりと立っていました。少女は長いおさげ髪をゆすって笑いました。浴衣を着ています。赤い三尺の帯を結んでいます。でも見たことのない顔でした。お前誰だ、今頃人の家へ来て。亮太は少女をにらみつけましたが、途中でなんだかとてもまぶしくなって目を伏せました。少女はどんどん小屋の中へ入ってきました。そして太鼓を見つけると甲高く叫びました。
ああ、この太鼓なのね。私のところまで聞こえてきたのは。
そう言うと少女はいきなり手のひらでポコポコと太鼓を叩きました。
あ、ダメだ、ばあちゃんが起きるじゃないか。
亮太は少女の手を押さえました。すると少女はゆっくりとこう言いました。
この時間は私とあんたのほか誰も知らないわ。他の人には何にも聞こえないわ。亀がそう言ったでしょ。亀？あの亀を知ってるのかい？
亮太はかすれた声で尋ねました。それからふと思いました。この少女も亀から時間を分けてもらったのではないかと。少女はうなずきました。
私は幸子っていうの。私もあの亀から時間をもらっていたの。もう何年も前に。一日一時間ずつ。やっぱりこんな真夜中に。
それで？
それでね。
幸子は床に広げてある網の上に座りました。
ああ、ダメだ、そんなところに。
大事な網の上に座られて亮太は怒ろうとしましたが、幸子があんまり無造作に座ったので、なんだか腹も立たなくなり、自分も並んで網の上に座りました。
それでどうしたのさ。
亮太は目をパチパチさせて少女を見つめました。
亀からもらった時間で、私毎晩お母さんに会いに行ってたの。お母さんはほら向こうの島に行ったの。
幸子は外を指さしました。真っ暗い海の向こうには島があるのです。
お母さんはね、病気で
島の病院に入院したの。すぐ退院するって言ったけど、なかなか戻らなかったわ。
幸子はほっとため息をつきました。
私はお母さんに会いたかったけど、病気がうつるといけないって止められていたの。一人でこっそり行きたかったけど、船に乗るお金もなかったの。
ある時、浜で泣いていたら、大きな亀が来てね。それから幸子の話はこんな風に続きました。
何を泣いているのさ、
と亀は尋ねたのです。
お母さんに会いたいの。
ひくひく泣きじゃくりながら幸子は訳を話しました。亀はしばらく考え込んでからのそりと首を上げてこう言いました。
そんなら私の時間を分けてあげよう。夜中の12時から1時間ずつ、その時間にあんたがどこへ行こうと何をしようと誰にも分かりゃしない。
でもどうやって島へ行くの？夜中に船は出ないもの。
すると亀は物分かりのいい老人のように幾度もうなずいて、
なーに、海の上を走ればいいのさ、
と言ったのです。幸子はポカンと亀を見つめました。亀は話し続けます。
私の時間の中でならそれができる。あの島までまっすぐ走ればまあ20分だ。1時間のうちに行って戻ってこられるね。
幸子は胸がざわざわしました。何か恐ろしいことが始まるような気がしましたが、お母さんに会えるという一つのことが幸子を亀の話の方へぐいぐい引き寄せていったのです。亀は続けました。
だけどこの二つのことをよく覚えておくんだよ。私のあげる時間は他の誰にもわからない時間だ。だからあんたは島のお母さんを見ることができても、お母さんの方はあんたのことはわからないんだよ。どんなに大声で呼んでも決してわからないんだよ。それからもう一つ、島へ行ったら必ず1時間のうちに戻ってこなければならない。もしも海の上を走っているうちに時間が切れたら、あんたは海の中に落ちてしまうよ。幸子は目を大きく見開いて亀を見つめました。すると亀は笑いました。 怖がることはないよ。それが賭けってものさ。私は時間をただであんたにあげる。あんたが毎晩ちゃんと戻ってこられたら、そっちが得したことになる。だけどもしもあんたが時間を守らずに海に落ちたら、こっちが得をする。
どうして？
どうしてって、海の中には私の夢の世界があるんだもの。それは透き通った大きな壺だ。磨き上げられたガラスの壺が一つ海の底に転がっているんだ。
亀は うっとりと目を細めました。その中にあんたは落ちるのさ。私はこれからうんざりするほど長く生きなけりゃならない。岩陰でとろとろ眠りながら暮らすのに、いい夢はどうしても必要だからね。今、私の夢の壺の中には青い水があるだけさ。そこにきれいな女の子が一人落ちてきたら、ずいぶん楽しくなるだろうよ。あんたは私が死ぬまで夢のお相手をしてくれるのさ。幸子はためらいました。けれどその時、海の向こうの島は手に取るように近く見えたのです。ほんの一走りで行ってこられそうに思えたのです。そしてそこにお母さんの懐かしい白い顔が重なって浮かんだ時、幸子は決心しました。大丈夫、私ちゃんとやれるわ。亀さん、時間をちょうだい。